はい、皆様こんにちは、アラチーです。今日はですね、週末なのでお部屋をリセットしていきましょうという話をして収録をしていきたいと思います。このチャンネルはこんまり流片付けコンサルタントがお片付け情報を配信しているチャンネルでございます。私はですね、片付けコンサルタントなんですけれど、今日だいぶ家が散らかってまして、だいぶって本当に足の踏み場がない。平日、月金で普通に仕事をしていて、で、週末、まあ、土曜日か日曜日かどっちかに、おりゃーってこう、お片付けをするみたいなルーティーンになってますね。本当は毎日片付ければ、片付けができればいいんですけど、そういうわけにもいかなくてですね。今日はその週末のお片付けタイムでございます。もう今日は疲れちゃった。もう買い物もいっぱいしたし、今スーパーから帰ってきたんですけれど、とある事件が起こりまして、私たちはヘトヘトでございますよ。ちょっとここから私が話したいことを話すんですけれど、聞きたくない人がいるかもしれないので、聞きたくない人はこのあたりでお別れなんですけど、何かって言ったら、まあ、夏の風物詩というか、やつが出たんですよ、また。ちょっとお片付けしながらね、その話をしていきたいなと思うんですが、さっき、家に帰ってきた時にね、私の自分の玄関の前に行こうと思ったら、まあそれはもう見たことないくらいでかいやつがいたんですよ。私の玄関のちょっと横って言ったらいいのかな。玄関の2歩くらい右側にね、いたんですよ、でかいやつが。で、あ、今今日ね、GU で、いつも買ってる、オブラ様っていうか、ブラッドットですね。買ったんで、これ、値札切っていきます。で、何でしたっけ？疲れちゃった、本当に。で、家に入れなかったんですよ。家に入れなくなってさ、どうしようかと思って。で、スーパーから帰ってきたから、大きい荷物もいっぱい持ってって重たいし、だからといって、その、あいつの前を通ったら飛んでくるかもしれない、動くかもしれない、玄関の扉を開けたらお家に入るかもしれないってね。いろいろ想像するじゃないですか。で、私は、その家の外から帰ってきたから、武器がないわけですよ。わかりますでしょ？その、先日ね、殺虫剤を買ったんです。もう夏なので、やつが出るかなと思って、殺虫剤を買って、で、ゴキッシュっていうやつを買ったんですよ。で、このゴキッシュっていうやつは、どういう殺虫剤かというと、ご存知の方いっぱいいると思いますけれど、お部屋に、空間に、自体に、こう、シュシュシュって、ゴキッシュをしておくと、なんと、その、1ヶ月くらい効果があって、空間自体に、その、薬剤が散らばって、その薬剤に、あいつが触れると、そのまま、お亡くなりになるんですよ。だから、お家の隙間だったりとかに、もし潜んでいたとしても、直接、こう、攻撃することなく、空間にシュシュシュってすれば、さよならしてくれるんですね。 で、予防にもなるっていうふうに書いてあったので、その、倒すこともできるけど、予防にもなるから、じゃあこれいいなと思って買って、お部屋の中は、まあ、シュッシュしてたんですよ。で、たまに、玄関の前とかにもシュッシュしてたんですね。なんだけれど、その、玄関の前ってさ、雨も降るし、風も吹くし、ね、効果があっという間に薄れるじゃないですか。だから割と頻繁にこうシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュしてたんですけど、でもやっぱりダメね。今日、玄関の前にいましたわ。で、玄関の前にいたところでさ、殺虫剤なんて持ってないわけじゃないですか。どうしたもんかと思って。お家に入れないのよ。頑張れば入れたかもしれないけど、一緒にお家に入ってきちゃう可能性もあるじゃないですか。で、これは良くないなと思って。で、私はとりあえず、一旦アパートを後にしたんですね。機密を返しました。で、チャッピーに相談して、AI ね、AI に相談して、どうしよう。玄関の前に奴がいて、お家に入ることができない。だからチャッピー優秀ね、もういろんな案を出してくれて、まずはもし近くにコンビニとかスーパーがあるんだったら殺虫剤買ってきたらいいんじゃないかっていう提案と、あと夜だったら結構そのあいつも動きが活発だから少し待てばいなくなるっていうの。なので、私は、じゃあもう、このアパートは絶対に、あいつが出るから、殺虫剤をもう一個買ってこようと思って、もう一回スーパーに戻って。で、本当に二度手間。スーパーに戻って、ゴキジェットを買って、で、ゴキジェット買ってる間にいなくなるかもと思って帰ってきたんですよ。でそしたら、よかったんですけど、いなくなっててよかったんですけれど、だけど、いなくなっててよかったけど、じゃあ、あいつはどこに行ったんだっていう話ですよ。あんなでかいのがさ、間違って家の中に入ってきてたら、どうします？でも私、実家に帰るしかない。本当に。今日買ったものたちを、値札切ったりとか。値札はね、すぐ切るといいですね。すぐ使える状態にしておいてあげるっていう感じ。で、今、スーパーから帰ってきたみたいな感じなんですけど、それを冷静に、もう本当に、もう重い荷物をさ、持って、ニューヨークっていうスーパー。意味わかんないですよね。本当に。意味がないことですけど、冷凍ブルーベリーもドルですよ。ああなっちゃうね、ほんと。で、その思ったのが、じゃあ今後ね、その家に帰ってきて、玄関の前にいるかもしれないじゃないですか。また。じゃあ、そういう時って、次からどうしたらいいのっていう話ですよ。ねえ、だって、で、真夜中に帰ってきて、スーパーもやってない、コンビニまで結構遠い、ってなってくると、そんなに遠くないか。コンビニにも売ってるのかな、殺虫剤。でも、殺虫剤今日びっくりしたのが、結構、いい値段するんですよ。オキジェットとか1000円前後しますね。びっくりしちゃった。高い。 で、その呼吸ジェットだけじゃあれだなと思って、ついでに、ブラックキャップ。ブラックキャップの屋外用っていうやつがあったんですよ。それを買いました。屋外用って、ちょっとまだ置いてないんですけど、なんか奥の嫌だな、玄関の外にいるかもしれないかな。奥の嫌だな。なんか屋外用って書いてあるんですけど、雨に強い耐水タイプで、風にも耐えられるその固定用のテープがついてるんですって。だから、普通の家用のそのブラックキャップあるじゃないですか。あれだと、雨風がしのげないですよね。なので、それを雨風しのげるタイプの動き、あ、動きって言いたくなかった。ブラックキャップ3、8個入り。これもね、結構高かったのよ。本当に。大家さん買ってくれって思ってるね。管理会社に連絡すればいいのか？でも、ねえ、あいつはどの家でも出ますからね、しょうがないですよね。我が家は2階なんですよ。そう。2階なのがちょっと問題だよねって思いますね。前、ここのアパートが、今年の3月に引っ越してきたんです。で、その前は品川区のマンションに住んでたんですけれど、あのマンションは私5階に住んでたんですよ。で、私が知る限り、あいつが家の中に出たのが2階。出るは出るんだけど、でもこのアパートは私今年の3月に引っ越してきて、今日で3回目の遭遇なんですよ。だからさ、その前住んでた品川のマンションは、3年住んでたんですよ。3年で2回。3回だったかな、忘れちゃった。でも年1ですよ。でもここは、もう半年 ?3、4、5、6、7。まだ4ヶ月しか経ってないのに、3回遭遇してて、ちょっと、やっぱり2階っていうのもあるし、もうアパートが古いっていうのもあるんですけれど、築40年とかって言ってたかな。ねえ。なので、ちょっとね、これは大問題ですよ。で、この動き。じゃなくて、ブラックキャップを置こうと思うんですけれど、そっと、その日から切る。なんかね、置き方があるらしい。侵入しそうなところにたくさん置くのが効果的って書いてありますね。へぇー。でこれ昼間にやりたいな、明日の。今もう玄関を開けるのが恐怖でしかないんですよ私は。丸みのある面を上にして丁寧に割り切ってください。割り取ってください。3畳あたりに1個から3個置いてくださいって書いてありますね。じゃあ私の玄関の前に2個くらい置いといたらいいのかな。設置した本品やその周辺にはスプレー等の薬剤をかけないでくださいって書いてあるな。もうかけちゃったな。どうしよう。え、もうかけちゃったけど。え、じゃあもうこれ意味ない？意味ないことしてる？今日、家に帰ってくるときに、さっき出たから、片手にゴキジェットを持って、 玄関の前まで来たんですよ。そしたら奴はもういなくなってたんですけれど、もしかしたら、その、うちの玄関のドアの隙間にいるかもしれないなと思って、古いから、なんかちょっと玄関のドアが歪んでるって言ったらいいのかな。少しだけ隙間があるんですよ。で、その隙間に隠れられるような気がして、あいつの薄さだったら。だから、もしかしたら、その中には入れないと思うんだけど、その玄関のドアの下のこう隙間に隠れてるかもしれないと思ったから、家に入ってくる前に、ちょっと隙間に向かって、シューってね、ゴキジェットしたんですよ。そしたらいなかったんですけど、いなくてよかったって思ったんですけど、じゃあどこ行ったんだっていう感じなんですけど。で、もう薬剤撒いちゃってるんだよね。で、やっぱブラックキャップは明日の朝置くことにしますわ。はい。ね、そうしましょう。で、これは、封開けちゃったけど、どうしたらいいの？一度に使用しない場合は、元のアルミ袋に入れてテープなどで密封して保管してください。はい。大量に置くのがいいって書いてあるから、玄関の前には置くんだけど、でもさ、これ、雨、本当に大丈夫なのかな？あ、はいはいはい。だからこう、穴が開いてるじゃないですか。この、ご飯を食べるために、入れるように。穴が開いてない面を、縦にすれば、上にすれば、まあ雨が入ってこないよねっていうことか。で、これをペタッと貼り付ければいいね。かしこまりました。明日いっぱい。ちょっと待って。こんなん取っておいてもしょうがないから、玄関の前に2個置くんだけど、玄関の横にも置いて、よし。4個にしよう。本当に、精神的にやられますね。すごい。本当にひどい。なんでこんなに出るんだ。東京都調布市に引っ越してきたんですけど、ね、どうしてもね、やっぱ自然が豊富なんですよ。で、昨日ね、最悪って思ってたのが、でもそれかもしれないね。うちの道路挟んだ向こう側の、昨日かな？一昨日だったかな？道路挟んだ向こう側の、なんて言ったらいいんだ？街路樹あたりを、なんかもう、ウィーンって買ってるんですよ。行政の人たちだと思うんですけれど、まあ、夏になってきてね。芝生、雑草とかも入ってくるから、なんか整えてたんですよ。でもさ、あんなことされたら、虫たちがさ、あそこに住んでるわけだから。でも、私が言いたいことわかりますでしょ？あそこに住んでた虫ちゃんたちは、居場所がなくなって、我が家にやってくるんだってね。案の定来た。最悪よ。本当に。あと全然片付けが進まない。なんだこれ。今買ってきたものは冷蔵庫に入れて、タグを切った。で、このタグを切った GU の小倉様たちは、洗濯するか。洗濯して、洗濯機を回しましょう。 なんか虫が死んでる、うちの中で。どっから入ってくるんだろうな、この虫たちは。面白い。我が家はゴキッシュをね、捨てるんで、入ってきた虫さんたちは漏れなくお亡くなりになるんですよ。漏れなくってこともないのかな。本当に入ってくるの、うん、本当に入ってくるの。やっぱり、高層階に住んだ方が虫とは無縁かもしれないですね。ゼロではないかもしれないですけど。やっぱりこの洗濯物をやっつけちゃいましょう。洗濯物乾燥機かけたやつが、ね、散らばってるの良くないね。明日も朝早くて、本当は明日ゆっくり目を片付けとかって思うんだけど、ちょっと倉庫を捨てられなくて、今日しか時間がない。今日やるしかない。今日、お片付けしております。洗濯物も、その洗濯物乾かしたやつを置く場所がないので、我が家はワンルーム。ワンルームっていうか、なんて言うんだろう、ここは。6畳くらいのお部屋、プラス2畳のロフトなんですけれど、お部屋の中に、あれなんですよ。ワンルームって言っても、玄関開けたら、その空間が部屋で、そこにもキッチンもあるし、洗濯機も置いてあるし、冷蔵庫も置いてあるし、テーブルと椅子が置いてあってっていう、そういうお部屋で、まあ、寝るのはロフトなんですけれど、だからその洗濯したものを、洗濯終わったものを置くのもこの部屋だし、ご飯食べて、で、食べ終わったら片付けてってやるのもこのお部屋なので、どうしてもね、キッチンがこうごちゃごちゃしてる、洗濯物もやりっぱなしになってるってなると、本当にごちゃついて見えるというか。でもまあ部屋が一つしかないので仕方ないですよね。これが例えば、キッチンと洗濯機置き場が全然違うとお部屋にあるってなったら、ごちゃつきも分散されて、で隠せるじゃないですか。リビングは綺麗が保たれて、でもキッチンはその洗わなきゃいけない食器が溜まってるかもしれないけれど、でもリビングは綺麗なままっていう風にできると思うんですよね。だからまあその私自分に甘いかもしれないですけど、週末に、こう、一気に、その、やり残したことを片付けてっていう風にしてますね。はい。で、洗濯物を畳んだので、これをしまっていきます。お掃除もしたいんだよね。あ、そうだ。AI に今度、どうしたらより簡単に、その家事ができるかっていうのを相談しようと思ってたんだったわ。本当にお掃除ロボットが必要な気がするんですよね。もう掃除するのが億劫でめんどくさくて。勝手にやってくれたらね、本当に楽じゃないですか。で、足の踏み場が、そのお掃除ロボットが通れるように抱きしとけば、ね、綺麗が保たれるんで。よし、次。次は、カバンの中でひっくり返します。お買い物バッグの、バッグじゃない方のバッグ、普通のバッグの中にも、こうやってね、レシートが入ってる、レシートが入ってる、 で、気がついたら、こう、ゴミがいっぱいになってるんですよ。困ったことに。OK。で、こんまり流で言うと、帰ってきたら、カバンの中身を空にしてあげて、で、カバンの中身と牙っていうのを作ってあげる。そうすることによって、物が休まるし、あとは管理しやすいんですよね、非常に。カバンの中身を毎日チェックすることができるじゃないですか。毎日チェックしてあげることによって、今日はこれがいる、これがいらないっていうね。ついついカバンの中身って、毎日同じものになってしまって、毎日こう、いらないの、いらないものを持ち歩いてたりするじゃないですか。仕事の時はこれが必要、けど、週末はこれが必要って、違うはずなのに、なぜかいつも同じものを持ち歩いちゃってね。で、重い重いとかって言ってるわけですよ。そりゃそうでしょ。なので、そのカバンの中身置き場っていうのを作ってあげることによって、それが解消されるんですね。はい。どこしようか。全然片付かない。お部屋の乱れは心の乱れってね、よく言ったもんですね。だいぶ乱れてたんでしょうね、私の心が。食器を洗い終わったやつが出しっぱなしなのでこれしまいます。食器って言ってそんなにないんですけどね。ないはずなのに。おかしいな。例えば食器片付け終えたら、洗濯機を回して、お掃除しましょう。でもまだ床にいろいろ置いてあるから、ちょっとダメだ。テーブルの上も片付けなきゃ。本当にごちゃごちゃですよね。あ、だけど、こんなにね、ごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってますけど、安心してください。さすが片付けコンサルタントって自分でも思うんですけど、今30分でしょ？喋ってるの。片付くんですよ。これが、もしお片付けが苦手な人とか、お片付け初心者の人とか、片付けの方法がわかりませんっていう人だと、30分経っても多分片付いてないと思うんですね。一方で、片付けの方法を知ってるから、私なんかはもう全然迷いなく、こうやって手が進んでるんですよ。どうしたらいいかわからないことはないので、もう進んではいますね。待って、このお水を入れ替えてあげないと。最近ハマってる、あと、ラディッシュスプラウトですね。でもこれ全然根が生えてくるから、なんでだろう。ダメになっちゃったかな。なんか最近さ、暑いじゃない日。暑すぎて、その、これは昨日お水につけたんですけど、4日前くらいにお水につけた子が、根が出てきたんですけど、日が当たるところに置いてたら、多分全員茹で上がっちゃったみたいで。そう、大きくならなくなっちゃったのよ。多分茹で上がっちゃった。もうお湯になってたのね。つけてたはずの水が。だから、全員茹で上がっちゃってさ、全然大きくならないから、あ、これは失敗したなと思って、手放したんですよ。だから日が当たるところに置いておいちゃうと、ダメなんだっていうことに気がついて。で、今日作り直、昨日か、昨日作り直してるっていう。 でもいつもだとラディッシュスプラウトちゃんね、1日くらいで芽が出てくるんだけど、今日ももう茹で上がっちゃったのかな。最近暑いからさ、ダメね、日に当てとくと。洗濯物をネットに入れて、洗濯機を回します。週末なんでね、洗濯機回しましょう。それにしても、めちゃめちゃでかいお友達、お友達っていうか、あいつは、どこに行ったんだろうね。ほんと怖いよね。家の中に入ってたりしてね。どうしようじゃないですよね。はい、これで洗濯機を回しまして、今度は机の上を片付けましょう。もうね、化粧をし話になってる。ポーチには入れてるんですけど、この化粧ポーチをしまうっていうところからですね。はい。化粧ポーチしまいまして、これは充電がし終わった充電器。なので、いつも持ち歩いてる充電器用のポーチがあるんですけど、この中に入れます。OK。で、このポーチは何だ？このポーチは一応持ち歩いてるポーチだけど、お買い物にはいらないと思って机の上に置いたんだ。そうか。で、このさ、キーホルダーいらないんじゃないかなって思ってるのがあって、手放そう。これ、ジブリパークで買った、ジブリパーク、もうどこで買ったの？どんどこの森だったかな？千と千尋の神隠しで、千尋がさ、かまじいに、お湯を頼むシーンあるじゃないですか。温泉のお湯。で、その、お札いっぱい持ってたでしょ。お札型のストラップが売ってて、それ買ったんですけど、なんかもう、プラプラして邪魔なのよね。つけてたんですけど。結構使いましたよ。3年くらい使ってたんじゃないかな。で、あんまりこのお札、そこまで私、ときめかないかもって思って、これ手放します。ありがとうございました。そんな高いものじゃないし、また欲しかったら買えばいいし。いいです。で、そのポーチについてたんだけど、外しちゃったのよ。それを机に置きっぱなしにしてて、これは良くないです。手放しました。今。で、それよね、問題は。新しく買った、このアース、オキジェットプロ。どこに置くよ、これ。すごい大きくてさ、だからもっとコンパクトサイズみたいなあったらいいのにね。だって、一人暮らし用の小さいアパートで、ね、お庭付きの大きな、戸建てのお家に住んでますっていう人とさ、違うんだから使う量が。ほんとちっちゃいの売ってるんですかね、もしかしたら。困ったもんだ。このオキジェットプロどこに置いたらいいんだろう。本当はその玄関の外に置いておいて、で、家の外に現れた時に、シュッてやって、倒して、中に入るっていうのがいいなと思ったんですけど、それもさっきね、キャッピーに聞いたら、外に置くのは高温になるからやめた方がいいって言うんですよ。爆発するから。で、注意書きのところにも、その高温の場所には置く。 高温とか直射日光が当たる場所に置かないでくださいって書いてあるんですよ。あ、じゃあやっぱりダメかって。で、そしたらさ、今度また、ね、今日は良かったけれど、また外から帰ってきた時に、あいつが玄関の前にいたら、どうするの？あ、待って、洗濯物、これも洗濯物なった。玄関の外にね、置いておくことができるんだったら、いいじゃないですか。だけれど、玄関の外に置いとけないから、じゃあ次出たら何買いに行くんですかってなっちゃうよ。と困っちゃいますね。洗濯物がまだあります。もう週末だから、大洗濯会で。で、机の上片付けて、どうしよう。ご飯はまだなんですよ。夜なんですけど、夜の12時だ。長かったね、今日は本当に。もう、一回帰ってきたのにさ、また戻ったから余計に時間になっちゃったんですね。本当に困っちゃうわ。これを、これもしまって、で、コーヒーを買ったんだった。最近近くに、新たにコーヒー屋さんができたので、しかも良さそうだったんですよ、見た目が。すごい綺麗な野菜で、めちゃくちゃ美味しい。楽しみだった。で、これは、冷凍庫に入れとこうか、コーヒー豆。7月4日に焙煎したコーヒー豆ですね。7月4日だから、7月、昨日買ったんですけど、7月11日コーヒー豆って鮮度が命なので、それは大体、冷凍しておくことが多いかなっていう感じですね。あと、この、さっき持ち歩いてた本は、もう持ち歩かないので、ここにしまう。これなんだっけ？これもいらないか。で、紙ゴミ。紙ゴミ集めてるんですよ。で、どうしたもんじゃろうな。本当は、この、お花やりたかったんですけど、お花、頑張れないな。先週か、ちょうど一週間前に、お葬式に行ってきたんですよ。で、お葬式でいただいたお花が、お花っていうか、ユリが、もう、寿命を迎えまして。ただ、ユリはね、本当にでかくて、茎が太くて、大変でしたね。お花も大きいし、花びらがポロポロポロって落ちてくんですよ。それを拾うのもなかなか大変でしたけどね。で、ユリは枯れたんだけど、まだ菊がすごい元気で咲いてくれてますね。だから、菊もちょっと切って、なんとかしたいなって思ったんだけれど、ちょっと今日はもう頑張りそうにない。明日、もし頑張れたらっていう感じですかね。今、最後の一本のユリをさよならしました。で、ブラックキャップの余りはお昼にしまいます。本当は家の中用のブラックキャップが、の余りがいっぱいあるんだけど、 室内用だから、屋外には使えないなと思って、しょうがないですね。で、今日はお掃除をするところまでやって、収録を終えたいと思います。とりあえず床に落ちてる、これをテーブルの上に置こう。レシート、今日のレシートとか。これはあれか、経費なので、経費のところに来て、パソコンはテーブルの上に置こう。このパソコン用のカバーをいつもの場所に、マガジンラックがあるんですよ。そこにいつも入れてますね。待って、あれ何？これゴミじゃない？こんなところに落ちてたんだ。知らなかった。これ本体捨てたのに。前使ってたヘッドホンがもう寿命を迎えて、燃えないゴミで手放したんですけど、ヘッドホンの耳当ての部分がなぜか落ちてました。やだ、ずっと落ちてたってことが。結構前に捨てたのに、全然ダメですね。これでとりあえず、床が見えたって、ひどい話だ。ハラスコンサルタントなのに。これでようやく床が見えたので、掃除ができますね。床が見えるって、どういうことや。お掃除はいつも、フローリング用シートで、ふきふきして、終わりっていう感じですかね。掃除機がないんですよ、我が家。掃除機を買えばいいのかな。なんかありますよね。そのハンディタイプの小さい掃除機とか。充電式のやつ売ってますよね。でもあれはあれで大変そうですけどね。その充電しなきゃいけなかったりとか、あとは、ゴミを集めたら捨てなきゃいけないし、機械なんで、やっぱり故障したりとか、寿命を迎えたりとかするじゃないですか。で、このフローリング用のモップ、これだったら別に機械じゃないから、まあ、壊れるって言っても、ねえ、わかるし、そんなには壊れない。なんかあるな。何これ。これどうしようか。掃除、掃除。で、これは音も鳴らないですし、すごくいいですよね。フローリング用シートを買えばいいだけなので、で、いつも私は30枚で100円で買ってます。フローリング用のウェットシート。だから、そんなに高くないじゃないですか。で、ワンルームで、そんなに言って時間もかからないし、いいなと思って使ってるんですけど、なんだけれど、問題は何かって言ったら、私がズボラすぎて、週1くらいしかね、お掃除を頑張れないのよ。本当は毎日やりたい気持ちなんですけど、気がついたら1週間経ってるっていう状態で、ね、これは本当に嫌なので、まあ、毎日掃除したいのよ。ってなってくると、こう、お掃除ロボットとかの方が、 出かける前にスイッチ入れて、置き場を掃除してくれるわけじゃないですか。で、以前妹と一緒に住んでた時は、お掃除ロボットを使ってお掃除してて、本当に楽だったんですよ。ピッとしておけば綺麗になってるんですね。帰ってきたら。もう素晴らしいって思ってたんだけれど、お掃除ロボットって、機械なんで壊れるんですよ。寿命があるし、あと意外と高かったりしてね。今安いのも売ってるんですかね。今家を一周したので、フローリング用シートをひっくり返してもう一周ですね。もっといい方法があるような気がするんです。このお掃除をする上で、このズボラな私でも毎日できるみたいな、いいことあるような気がするんですけどね。どうにかならないものかしら。全然困っちゃう。すごいほこり。これかな、なんか何虫まあいいや、虫ではなかった。鏡の裏とかすごいっす。大きな鏡があるんですよ。これは自分の身長と同じくらいの大きな鏡があって、もうこれはもう10年くらい前に買ったものなんですけど、お気に入りで使ってますね。ただ動かせないんでね、裏側壁に立てかけてるだけなんですけど、お掃除が大変。だこういうところはお掃除ロボットでも手が届かないじゃないですか。だから、困ってますよね。はい、2周目は無事終わりました。ようやく綺麗になりました。これはよかった。またもう床に何も置いてない状態でお掃除が終わったっていう、これが、50分かかりましたね。家をリセットするのに50分かかりました。でもまだ洗濯物回してるし完璧とは言えないんですけど、まあ明日のアラチに期待しましょう。本当に。お風呂場も掃除しとくか。お風呂場っていうか、なんか我が家ね、変なんですけど、バスルームみたいなのがあるんですよ。お風呂なんだけれど、トイレも一緒になってて、で、まあ、よくある、東京のね、一人暮らし用の、その、ユニットバスでもないんですよ。お風呂とトイレが別なんだけれど、伝わらないですよね。本当にバスルームみたいな感じの部屋があって、そのお風呂と とトイレの間をタイルなんですけど、もうフローリングシートで全部ふきふきしてるんですよ。ふきふきします。ね、こんなにほこりが乗っていたんですね。お掃除してあげないと、うん、脱水もここでするんで髪の毛とか結構落ちてたりするんですよ。埃も溜まるし、こんなもつね。それこれ、うん、やっぱ結構取れてる。いい感じ。これをまたひっくり返して、裏表使わないともったいない気がしちゃって、貧乏症です。フローリング用シートは裏を使ったら、あ、表を使ったら裏を。で、もう一回掃除して。あ、もしかして洗濯物がそろそろ終わるか？あ、まだだった。全然まだ、あと30分もある。残念。もう一回部屋を一周できます。裏返したフローリングシートで。カーテンの長さが微妙に合わないですよね。若干、長い？いや、そうでもないか。ちょっと床についてる。で、これがやっぱり気になりますね、カーテンの長さ。よし、これでお掃除をしたんで、私冷房つけたよね。なんでこんな暑いんだろう、この家。はい。冷房を強風にしてみました。音がうるさかったらごめんなさい。で、これお掃除したんで、もう一回ゴキッシュしようかな。ゴキッシュをします。なんでかっていうと、ごキッシュした後はお掃除しないでくださいって書いてあるんですよ。え、なんでって思うじゃないですか。なんでかって言ったら、やっぱり薬剤を空間の中に散らしてるんで、これ入ったから、薬剤を散らしてるんで、お部屋の中に。お掃除しちゃうと、その薬剤が、全部掃除されちゃって、効き目が減るらしいですね。なので、薬剤を撒いた後はお掃除しないでくださいって書いてある。お掃除しないでくださいって言うか、直後はお掃除しないでくださいって言ってるのかな。空間に馴染むまでに。ちょっとこのカビハイターが空になったはずなので、入れ替えます。で、このカビハイターのちょっと余りを風呂に巻いてこよう。お風呂のその排水口のところ。よし。あと1個目。そうか。なので、ごキッシュをしよう。使用しようと思います。ティッシュをして。もう本当にどうしたらいいんですかね、このゴキブリ問題。ゴキブリって言っちゃった。言わないでおこうと思ってたのに。これは本当に困りましたね。もう神経がすり減る。困ったもんですよ。本当に最悪と思って。エアコンを強風にしちゃったからな。どうしよう。もういっか。人体には害はないはず。よし。 OK です。でもさっきの本当にバカでかかったな。なんか、暗かったんで、一回、葉っぱかなみたいな。玄関の前に葉っぱが落ちてるのかなみたいに、自分を疑ったんですけど、それにしては黒いし、と思って、スマホのライトで、照らしてみたら、やっぱり、あいつだったんですよ。ものすごい、でかかった。東京で見るサイズの中でもでかい方って言ったらいいのかな。もう私、終わったって思いましたね。もう本当に、どうしよう、家に帰れない。はい。ということで、今日は、週末なのでね、散らかってたお部屋なんですけれど、洗濯物も畳んだし、洗った食器も全部しまったし、テーブルの上も片付けたし、ゴキジェットプロの置く場所ですね、あとはね。玄関がいいですかね、やっぱり侵入経路としては。玄関、かな。だからといって、ねえ、玄関で出ちゃって、玄関、これ部屋の真ん中とかに置いといた方がいいんじゃないかな。でもこの、何にもない真ん中に急にポンとね、ゴキジェットを置いても。うん。難しいですね。どこに置くのが正解なんだろう。見えない場所に置きたいですよね。ゴキとかって書いてあると、ちょっと嫌じゃないですか。見えないところにやっぱり置いとこう。さっき AI に聞いたら、玄関が侵入経路として可能性が高いから、玄関に置いといた方が、発作の時にシュッシュってできますよって書いてあるんだけど、言われたんですけど、でも、発作の時はさ、もう無理よ。無理。無理。もう次どうしようって思ってる。本当に。次、明日、例えばね、玄関の前にまたいらっしゃったら、どうするの？またスーパーまで買いに行くんですか？でも1000円するんですよ。1000円をじゃあ月に何回繰り返すかって言ったら、うん。私が一個思ったのが、じゃあゴキジェットプロをカバンの中に入れておけば、ね、高温がダメって、直射日光がダメって言うんだったら、カバンの中に入れておけばいいじゃないと思って。でも結構でかいから、コンパクトサイズのゴキジェットをやっぱり作ってほしい。もしアース製薬の方聞いてくださってたら、いつでもどこでも倒せるサイズの、ゴキジェットプロコンパクトっていうのを、ぜひ作っていただきたいなって思いますね。はい。ということで、明日は、こんまり仲間の交流会を開催する日なんですね。なので、早いんですよ。10時からなんですけど、私、いつも起きるのが10時なんです。困ったことに。で、しかも、明日、家から遠いんで開催場所が、早く家を出なきゃいけないんでね。これは、困っちゃいますよね。で、もう、今、あいつと戦ってる場合じゃないのにさ、本当に困っちゃって、今日は。OK。いや、家の中にいないよね。で、あんなでっかいのが玄関の隙間から入れると思えないし、今、ゴキッシュやったから、家の中は薬剤がもう蔓延しているので、あいつは死ぬはず。家に入ってたとしても、ちょっと待って、天井というかロフトもチェックしようか。一応ね、ロフトもいないよね。ロフトはだって餌もないし、ね、いないよ。大丈夫と願いたい。押し入れがあるんだけど、押し入れは別に侵入経路ないから。 大丈夫。大丈夫のはずだ。本当、あいつどこ行ったんだろうね。その、お家に帰ってったならいいけど。怖い。本当に怖い。日々怖い。この、アパート。古いし、うん。古いっていうのと、あとやっぱり2階だからかな。こういう時に限って本当に猫を飼いたいですね。猫を飼わせてほしい。猫は戦ってくれるんですよ。虫は5機も戦ってくれるし、クモとかもね、戦いたいみたいで、あの、ハエとかも大きいやつだと見えるから気になってね、戦ってくれるし、で戦って倒してくれるのはいいんですけど、そのまま食べちゃう可能性があって、それは本当に良くないから、うん。悪い菌とかがいるかもしれないんで、その、見張ってなきゃいけないですよ。ねえ、猫ちゃん飼いたいですね。猫を飼ってるお家って、もしかしたら虫がいないかもしれないですよね。羨ましい。今度引っ越すときは、もう絶対ペット飼うのを家にして、猫ちゃんを飼いたいなって思うんですけれど。猫ね、飼ってたんですよ。飼ってたんですけど、妹も猫だったので、妹に引き取られて、バイバイお別れしたんですね。そしたらやっぱり寂しくて寂しくて。で、このま、マンションアパートはペットダメだから飼えないんで、まあ、日々悲しいです。寂しい。本当にペットを飼いたい。ペットダメっていうアパートなんですけど、でも、どこまでダメなんだろうって思いません？例えば、じゃあ、ペットダメだけれど、金魚飼いたいです。金魚は別に飼っても良さそうじゃないですか。金魚とか、ちっちゃいもの？なんだろうな。お魚さんたちとか、あとは、なんだろうな、爬虫類とか。飼わないけど、爬虫類ね。あとは、なんだろう、ハムスターだとちょっとあれかな、カタカタカタカタ。ねえ、こう、回す、あの、走るやつがうるさいかもしれないんで、あれですけど、でも、泣かないし、壁も傷つけないしっていう動物とかだったら、なんか、OK のような気がしません？鳥なんかもゲージに入れとけば別にお部屋が汚れるっていうことはないじゃないですか。まあ、ただ朝ピョピョピョピョうるさいっていうのはありますけれど、そんなこと言ったらね、外に鳥さんたちいっぱいいて、朝になるとみんな漏れなくピョピョ言ってるんで、あまり変わんないような気がするんですけれど、まあ、ペットダメっていうお家なんだけれど、なんか飼えるやつあるんじゃないかな、みたいな。グレーゾーンをね、魚とか。私、魚は懐かないから、懐くかもしれないんですけど、あんまりその猫みたいにこうスリスリっていうのはできないじゃないですか。やっぱり飼うとしたら犬猫ですよね。猫はやっぱり家具を傷つけちゃう可能性もあるし、もうそこら中ぴょんぴょん飛び回ってね。傷つけるし、にゃーにゃー泣くし、犬よりは声は小さいですけど、やっぱそれでも、にゃんにゃん言うんでね。何の話でしたっけ？今日は片付けが終わったんで、以上です。終わりです。皆様お付き合いいただきありがとうございました。 もう部屋の中に入ってないことだけを祈る今日です。で、朝になればあいつはいないはずなので、うん。朝になったら、このブラックキャップを玄関の前に4つ。でも急に4つも置いてあるとかってなったらお隣さんびっくりしますよね。ね、そのお隣がどんな人住んでるのか知らないんですけど、今時ね、本当に挨拶も行ったら逆に怖がられるみたいなのあるらしいですよ。だって本当にお隣さんかどうかわからないじゃないですか。お隣に引っ越してきました。荒木と申しますって言って、じゃあ本当にあなた、本当にお隣さんなんですか？全然違う人がさ、ここの家どんな人住んでるんだろうと思って、挨拶回りに来てるだけかもしれないじゃないですか。それで警察呼ばれたっていう実感があったらしいんですよ。ここの家じゃないけど、そういうことも起こりうるから、挨拶もしない方がいいってね。都会だと。お隣さんがどんな人なのかもわからないし、急にブラックキャップがめっちゃ置いてあるって。で、月に一回、この管理会社の人がお掃除に来るんですよ。なんかこのお部屋の前だけ、ブラックキャップがめっちゃ置いてあるって。ね、でもしょうがないですよね。そんなこと言ってられないですよ。ブラックキャップ置かないでくださいとかって管理会社から電話があったらどうしましょう。でもそれならそれで対策してほしいですよね。そんなことにはならないと思いますけれど。はい、では以上です。皆様お付き合いいただきありがとうございました。このアラチェに片付けレッスン頼みたいわなんていう方がいらっしゃいましたら、コンマリメディアジャパンのリンクを貼っておきますので、ぜひ、お気軽にメッセージを送ってください。1時間でお部屋は片付けます。これは片付けが終わってるうちは1時間でリセットできるんですよ。そうじゃなくて、もう片付け苦手なんですっていう方のうちは、まずは一回お片付けを終わらせるっていうところから始めないといけないんですよね。なので、そういう方はぜひ、もうお片付けは終わってからがスタートなので、一回終わらせてほしいです。で、自分の力で、やっぱり完璧には終わらせられないっていう人がいらっしゃったら、私はお手伝いしますので、ぜひ、お問い合わせください。では、本当に今日は以上です。皆様お付き合いいただきありがとうございました。今日のこの後もハピネスを選んでお過ごしください。アラチェでした。バイバーイ。